三十章祈りましょう。主、母は父を感謝いたします。今日も主の聖霊が私たちを教え、また導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデとその部下が三日目にツケラブに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラブを襲った後だった。彼らはツケラブを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレエル人アヒノアムも、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った、
うん、じゃあもう最大の危機ですね。ダビデはね、このように、まあ、自分の根拠地が全部火で焼かれて、子供もまだ妻たちも財産も全部持ち去っていったからです。それでこの、泣く力もなかったですね。まだダビデは非常に悩んだ。6節、民はみんな自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。じゃあもうダビデを殺してしまおう。そこまで、こう動きがね、変に動くんですよ。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。じゃあダビデはさっき私たちは27章でね、自分の心の感情恐れですね、サウルに対する恐れで、まあ、このペリシテ人アキシュというところに亡命をするんです。まあその目に見えるものはもう少しまあ良かったでしょうね、しばらくは。しかしそれは道ではなかったんです。道はね、いつも聖霊様が持ってるんですよ。だからこのように、もう昨日もダビデがどんなに困窮に、まあ、泥沼ですね、泥沼、滅びの穴、まあ、今はこの滅びの穴です。泥沼です。右も左も前も後ろも道がない、けど神様が道を作ってね、アキシュの部下たちの中で内紛が起こって、ダビデと一緒にすることはできないということで道が開かれたんですね。今 これはもう滅びの穴ですよね。もう子供たちが全部持ち去って、アマレクこの卑劣な者たちにこんなになってしまったからですね。けどダビデには主がおられました、ね、このような緊急な時、サウルはこの口寄せや占いのところに行ったんですけど、ダビデは主によって奮い立った。聖霊がね、ダビデの霊に奮い立つように語るんですね。知恵と力が与えられる。それでこの七節。
ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルにエボデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエボデをダビデのところに持ってきた。
じゃあこれはサウルが捨てたものですよね。サウルが全部殺して、 残った人はこの大祭司のこの息子アヒメレクの子エブヤダルだけ残って、彼が持ってきたのがエボテです。神様の規定、その当時の規定というものはエボテを通して右左を教えてくださる、その主が定められた方法なんです。それがいつまでずっとエボテによって教えられるかというと、この12弟子を選ぶこのくじを引くその日までですよね。くじを引いて、マッテアという、イスカレットユダからマッテアが帰って12弟子になるんですけど、それで聖霊が下ってからはもう聖霊と私たちに、このものを決めるんです。その前まではくじや、このエボテもくじですね、ウリムです。ウリムを取るかトンリムを取るか、そのことですよね。くじくじです。登っていきましょうか、登っていってはいけない、ついていきましょうか、そのくじですね。くじを引く、これはその当時の主が決められた祭司を通して語る方式です。だからもうこれが主が決めたんだから、それは主の導きです。主が語る方でない。8節、
ダビデは主に伺っていた。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこにとどまった、
じゃあくじを引いて追えという、必ず、この掴むからという、その追えというところまではくじですね。しかし、これを必ず救い出すということは、聖霊よ、聖霊がダビデの霊に語るんですね。奮い立たせる。だから聖霊がダビデに、じゃあこのエボデがあるんじゃないか、エボデを持ってこいという、そのことですよね。それが聖霊がダビデに語るそのことです。それで600名が行って、結局出世す。
ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった、
じゃあこの600名の中でね、400名だけが行くようになった、3分の1は残ったということですね。13節、
ダビデは彼に言った。お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた。私はエジプトの若者でアマレク人の奴隷です。私が3日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです、
これがアマレクの、その政治ですよね。共産主義です。アマレクは卑劣な者たち、主が大嫌いなタイプ、エドム族、エドム、エサウですね。エサウの子孫です。レンズ豆ひと皿で上司の権利を売ってしまったその子孫たち、DNA がね、そこにそう流れてる、これが共産主義で、この者たちが自分の利益、レンズ豆、この自分の利益にならない、病気になってる、だから自分の食料を食い尽くす、そのように判断するわけよ、その人の尊厳とか、その人を大切にする思いは一つもない。だから捨てたんですよね。この捨てたアマレクの奴隷、この エジプト人、エジプトのこの青年ですね。青年をダビデは大切にするんですよ。中古節。
ダビデは彼に言った。その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。私を殺さず、主人の手に私を渡さないと、神かけて私に誓ってください。そうすれば、あなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。
うん、じゃあこれをする前に、注意せず。
彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水も飲ませた。
うん、じゃあ病気でもう死にかけてるものに対してね、ダビデの心ですよね。それでダビデは彼に水とパンとブドウを与えるね。3日間食べなかったとね。これです。これ聖霊は愛と力と慈みとの霊ですよ。ダビデに動くその霊ですね。違う、ダビデの軍隊とそのエドム、アマレク人のやり方が違うね。20節。
ダビデはまた全ての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。
じゃあダビデの分取り物もう全部ヨニャク人が戦って、アマレク人はね一人も残さなかった。このエジプトのこの奴隷であったその青年だけが残されている。23節。
ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。
じゃあこのダビデの部下ヨニャク名の中で、勝利をして帰ってくるその時、ニヤク名が迎えてきましたね。迎えてる200名は戦争には行かなかった。もう疲れてね、弱者ですよね。疲れてそこに残っていった。だから400名の中で彼らにはもう妻と子供だけ与えて何を与えてはならないと、そのような思いを持ってる人がいる。その言い出してる、まあ、その人たちがまだダビデを殺そうともしたでしょう。まあ、ダビデの部下の中は全部いい人だと思ってはいけません。私たちと同じ人間よ。だから聖霊によって動くダビデがいるから、ダビデの軍隊になって勇士になって、それで国を救う、そのような人々になるんですけど、だからダビデの意見は23節ですね。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったもの、これですね。これは人々はね、このダビデの分取り物とダビデをね、こうあげるんですね。しかしダビデはそうではない。主が賜ったもの。だから六節にもね、主によって奮い立ったんですね。それでエボデによって導かれて、またエジプトの青年と会って、エジプトの青年がそのアジト、そこで彼らが休んでる場所、アメリカ人のところを導いたんですね。全部そのことがダビデではなくて聖霊だとダビデはよく知ってるんですよ。これが用いられる人の特徴なんですよ。聖霊様だ、聖霊様がなさったんだ、私を導いたのは主だということで、24節。
誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていた者への分け前も、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。
彼らは戦いには行かなかったけど、彼らは400名が戦うために行く、その体を軽くする、そのためにはリモーツを全部置かなければならない。200名はそのリモーツを守る人たちだったということですね。だからみんな同じだ。本当にダビデの言葉と行動は全部聖霊様によって、神様によって出てるんです。サウルと全然違うし、アマレクと全然違うね。明日はもうサウルの最後なんですけど、サウルは自分が神様が忌み嫌ったアマレク人をね、自分のボディガード一番近くに置いてるんですよ。ダビデは徹底的にアマレク人をね、一人も残さず全部処分するんですけどね。結局サウルはそれで終わりますよね、共産主義者によって。じゃあ黙示録19章一節から見ましょう。
この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。
じゃあこれは引き上げられた14章で見ると、イエス様が雲に乗って再臨された時に引き上げられた、ね、刈り取られたその人たちはね、その人たちはこの首がはねられた人、この666にこのお辞儀をしなかった人ね、その人たちが天に集める、それで結婚宴会をするんです。その花嫁たち、これはマタイの福音書25章でもある賢い5人の女たちです。だから女たちがどんな油を持っていったかがここにあるんですよ、ね、ダビデと同じよ。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。じゃあダビデのものと叫んだ部下たちの前でね、そうではない、この戦いは主のものだった、ダビデの中に奮い立たせた霊がいつもそれを教える、これが聖霊の油よ。これをずっと持って生活する者たちを主が引き上げてくださったんですね。このようにハレルヤという人、主を褒めようということはハレルヤでしょ、人間を褒めようというんじゃなくて主を褒めよう。救いは主だ、栄光も力も我らの神のもの。その人たちが天に集められる、これが油ですよ。油を備えた5人の賢い女たち、その油がある人たちはいつもハレルヤをするんで、ハレルヤ、主に栄光。ニセス、
神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧乏によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである、
この17章18章で大バビロン、大淫婦その者たちですね、それを主が裁いた、だから私たちにはいつもマーナイムの軍隊があって、私たちの祈りをね、主に持っていく軍隊、 マハナイムは二つですよ。二つの軍隊、祈りを持っていく軍隊。この天使の戦いじゃないと空中権威を持ってるサタンと戦えないね。だから私たちの祈りが無事に上っていくのはこのマハナイムの軍隊のことです。それで天から答えを持ってくるものも軍隊、天使たちですね。だから上っていく軍隊、降りている軍隊、ヤコブがはしごでね、この御使いたちが上ったり下ったりしたと。これがマハナイムよ。マハナイム、私たちの祈りをこのように持っていく、また答えを持ってくる、だから皆さん、祈ってる時、鳥なしの祈りをする時にね、その人を思い出して、その人を持っていく、天に届く、その人の答えを持って帰る、ね、それを信じながら祈ってくださいね。これが祈りなのよ。三節、
彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る、すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った、
じゃあ再びハレルヤと言ってる。主を褒めよう、ね、審判をなさる、答えを持ってくる、その主の御業をハレルヤで。それで、すると24人の長老と4つの生き物がひれ伏して、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤ。だから天国はね、アーメン、ハレルヤだっけ。アーメン、ハレルヤ。五節、
また御座から声が出ていった、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。
じゃあこの天国にはね、いつも主を賛美せよということですよ、ね、ハレルヤ、ハレルヤ、主を賛美せよか、ハレルヤですよ、ハレルヤ。6節、
また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた、ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた、
で全部ハレルヤでしょ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。7節、
私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから、
じゃあこの婚姻、私たちの花婿は王となられて、私たちは王妃ですね、王妃、その婚礼のすべてが整えられて、だから私たちが天に引き上げられるのは結婚のためですよ、結婚。八節、
花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。
この正しい行い、私たちは旅でから見ました。ね、この聖霊によって彼は奮い立ちました。聖霊が言われる言葉を従順しました。これが正しい行いよ。自分の感情で動く、それが正しい行いではないんですね。正しい行いは聖霊の感動によってエボデを持ってくる、またついていく、またね、エジプト人で捨てられたその人を憐れむ、これが全部正しい御霊によって行っているね。それで、このダビデの分取り者だということを消すんですよ。これは主がなさったこと、その、ね、部下たちの前にも愛の宮廷を作って、 400名と200名を平等に全てを分け合った。そのことが正しい行い、正しい行いは御霊によって動くことですよ。主に栄光が返す、ハレルヤということですね。9節、
御使いは私に、子羊の公園に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です、
うん、だからヨハネにこう降りてきた天使も、うん、まあ、ちょっと力ある天使ですけどね、イエスのこの証をする預言の霊です。そのだから自分も作られたものだと。だから主に礼拝します。天国に行ってる人たち、天国の神様、全能者神様のもとに住んでる人々はみんなこの謙遜があるんですよ、ね、この謙遜があるから天で生活ができる。でこのサタンは自分が美しいからね、権力もあるからオーバーした、自分が非常物だということを忘れてしまって傲慢になって、一つの座だけ残っているものを自分のものにしようとして追い出されたんですね。だから、天国の生活のこのパターンよ、謙遜、ね、ハレルヤ、主よ主を賛美せよ、栄光誉れ力は主のもの、これは謙遜だよね、正直です。これが正しい行いです、自分がやったと言うんじゃなくて主のもの、本当主が奮い立たせたからね、だから絶対主の前で傲慢になってはいけない。ジーセス、ジーセス、
また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる、
だからここの白い馬は六章の第一福音を説いた時出てきた白い馬と違うね、この六章の福音を説いたもの、これは反キリストですよね、惑わす霊ですよ。自分が勝利勝利勝利自分でね、やってるものを惑わす霊です。そこはね、ここ白い馬に乗ってる方はイエス・キリストです。私たちの主です。12節13節、
その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた、
じゃあ葬られたイエス・キリストを十字架の血によって、染まってる、その神の言葉です。14節、
天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った、
これですね、皆さんと私も天に昇って、結婚の宴会をして、それでイエス様が行かれるこの地上に向けて、私たちもついてくるんですよ。14節がそのことで、天にある軍勢です。真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗ってイエス様に付き従った。こう地上には誰が残ってる、この15章16章に書いてある御怒りです。御怒りを受けている者たちに向けて、主が 私たちを連れてくるんですね。連れて、だから私たちもイエス様ついてくる、ついていくんです。もうアナニア、ナルニア、このあれに見たでしょ、この漫画とね、そこにもう最後の場面が、獅子がガーッと行く時、私たちも全部そこについていく素晴らしい場面、これがあのエゼキ、あのチェカリア14章ですね。14章14章の、五節です。五節、
山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げよう。私の神主が来られる、すべての聖徒たちも主と共に来る、
うん、じゃあこの終わりの戦争のことを、ね、この14章がそうなんですけど、私の神主が来られる、すべての聖徒たちも主と共に来る、ね、そこに皆さんが入ってるんです。このことですね。14節もその話ですよね。15節、あの19章の15節、
この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる、
うん、だから神の激しい怒り、御怒りだと16章には書いてあるね、逆舟、逆舟は何でしょう。この14章の2つのこの修学の中で、この逆舟を踏む、不動が熟してる、罪が熟してる、だから御怒り、だから御怒りは私たちと関係がないということをはっきり覚えてよ。私たちは天に引き上げられて、死と共にいるんですよ。復活の体を持ってる、その私たちがイエス様についていく、そしてイエス様がね、この地上に罪が熟してる逆舟を踏むんですね。これは、ね、14章の後ろから15章、16章ずっと続くの。17章、18章全部審判のこと、審判。16節、
その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよう、
うん、じゃあこれはここに残されてる、この獣を拝んでる、六六六を拝んでる者たち、また、まあ、この天に引き上げられなかった者たちの審判のことですよ。19、
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た、
うん、これを見るとね、さっきエゼキエル14章の戦いが見えてる。20章、うん、
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は 硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた、
うん、これが、ね、最後の審判ですね。御怒りです。すると獣ですね、獣が反キリストですね、捕らえられた、また獣の前で印を行った、この宗教が統合されたその偽預言者たちですね、牧師、神父さんとかお坊さんとか全部そのものです。それによって、獣の刻印を受けた者たちや受けた人々と獣の腸を拝む人々を、惑わしたあの偽預言者たち捕らえられて、あの硫黄のところに投げられる、もう直接硫黄の地獄に投げられる。21節、
残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた、
うん、じゃあこのようにね、よく区別されていることを見てください。反キリストと偽預言者、まだ666を受けた者たちは全部天から来る私たち、ね、イエス・キリストのこの私たちですね、その群れによって審判を受けて、燃えるゲヘナ、燃える火の中で投げ込まれる。しかし20章を見るとね、20章2節を見ると悪魔、サタンですね、竜そのものは、古い蛇は千年間底知れぬところに入れられます。まだ残りの第一つのね、任務があるからよ。それは明日見ましょうね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。